ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨガ会ラジオをお送りいたします。ヨガ会ラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
先生、2014年第1回目の放送ですね、
うん、そうだね、
はい、今年もよろしくお願いいたします。あっという間だね。
よろしくお願いします、
はい、今年2014年は今日は何の日はやめまして、
やめて、
はい、
あ、なるほど。
今年はですね、ニューバージョンとしまして、いろんな数字について先生にお聞きしたいと思っています
それまずいっしょ。
まずいですかね。
いや、いいでしょ。
最初に来るのはもちろんあれですね、
あれか。
第1回目の今日は、うん、はい、マジックナンバー3、いつも先生が使われている数字の3ですね、うんう
ん、はいはいはい、
先生がいつもさまざまなことを見事に3つにまとめてくださってますが、なぜ3つだといいのでしょうかっていう、こうですね、
あ、ほんま、
はい、質問が来ているんですかね、はい、どうなんですか、ね、
それってなかなか厳しいやつや
ね、はい、まあそうですね、私もでもこうボスにですね、うん、あの資料を出してどうしてもまとまらなくて4つだった時があるんですけど、
う
ん
うん、あ
ー、ダメだなって言って引き返されたことがあるの。
これね、別にね、深い意味はないと思うねんけども、はい、っていうとなんやねんっていうことになるやん、はい、それでね、一つはね、確かに経験的に5つっていうとちょっと多いんだよね、
はい、
で、あの、よく言われてるように、はい、よく言われてるかどうかも知らんねんけど、はい、なんか日本っていうのは奇数文化っていうことを聞いたことあるのね、
はいはい、
で、中国なんかは偶数文化やぞ、
はい、
だからそういうことから言うと奇数で語が大きいっていうことになると、ほんなら3かみたいな。で、3はね、はい、やっぱりあと相対する考え方みたいなのがあるじゃん、はい、片っぽこっちがあるとそれを片っぽに振ってみようみたいな、そうするとその2つだけやとなんとなくちょっと物足りん、真ん中あるやろ、はい、だから真ん中しっかり考えてごらんみたいなこと言うわけ な、
ね、
だから理由はこじつけていくといくつかあんねんけど、
はい、
まあそういうこと、そういうことでね、3つっていうのは割とええんちゃうのかな。これ5つ考え出すのは大変やしな。
そうですね、
1個やったら、僕最近言うててな、質問して、あの、答えを1個言うわけや、
はい、
で、みんなはそれで過去は良かったと思うのね、
は
い、で、それやったら何も考えてないことやから一つで満足しちゃあかんと、
あ、なるほど、
うん、だからやっぱり複数考えてごらん、はい、それで2つじゃね、また真ん中がある可能性があるから3つあえて考えてみようと、まあ、こういうような理由があったりしてね。
なるほどですね、うん、はい、そしてマジックナンバー3になったってことですね。
そうなんや、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
いやいや、これハードル高いな、今後どうすんだよ
意外とハードル上がったかもしれないですね。
なあ、
はい、
おまかいな、頼むで、
はい、では、あの、次回も聞いていきたいと思います、
はい、
これがいいですっていうのがもしがあればですね、リクエストお待ちしております。
俺ね、数字聞くからね、俺のサイズから始まるのかなと思った それはおもろなんやろうと思ったんやけど、
あの、私の3サイズと先生の3サイズとここにいるゲストの3サイズを足すといくつになりますかとかですね
あ、面白い面白い、
はい、
うん、
あの、はい、そんな感じで今日もやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も素敵なゲストをお迎えしています。
素晴らしいね、
はい、斉藤先生の問題解決の講義で TA をされています竹内さんです。竹内さん、それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、斉藤先生、皆さん、こんにちは、いつもお世話になってます。
いえ、どうもどうもどうも、
先生の TA を担当させていただいております竹内です。
そうでしたよね、はい、どうもありがとうございます
私はあの UF05 で卒業しまして、まあ、その後ですね、斉藤先生の TA をやらせていただいて、まあ、BBT 大学の設立で、あの、企業研究3 の、 あの科目も担当させていただくことになります。
そうですよね、
あの、先生もやらせていただいております、
うん、ああ、そうだよね、
またあの、卒業後、あの、転職をしまして、はい、今はあの IT 企業の、経営企画担当の役員をやらせていただいております。
ほら見てみ、昔そんななられへんかったで
先生の教えのおかげでこれだけあの
いやいや、
いろんな仕事
もうこれはもう竹内さん実力ですよ。
先生の教えのあってこそというね。
いやいや、
はい、いやでもかなりね、転職してから劇的で、あの、最初利益も出ない債務超過で、ね、この会社どうするんだと、そこの役員を やれって言われましてね、まあ、そこの社名を変えて企業理念から直して、
はい、
でも直近では今年4月1日に会社がその会社とグループ内で合併をしました。で合併の全てのですね、戦略、それから組織、
うん、
人事、うん、それを実際に、どういう形で伸ばしていくかっていう、うんうんうん、プランも含めて、
これすごいよ、
全面的に作れよみたいな
話。これすごいで、
ま
あ、簡単に言ってるけど、
はい、
それはかなりレベル高い ね、
ね。
ということは、BBT を卒業、はい、大学に卒業したら粉になれるいうことか。
そうです
ね。って言ったらちょっと言い過ぎやな。
やばいですね。
いやいや、竹内さんのやっぱり、ね、
はい、
うん、実力だよ、それは。
特に、ね、今上場企業になってしまったんで、ね、
うん、
まあ、いろんなちょっとその辺で実務で苦労してる面もありますから、
ね、斉、
まあ、藤先生のお話をちょっとね、今日はいろいろ、うん、できるかな、できたらなというふうに思います。
あ、そう、今日変わんないあなた、ほんなら会えて。
はい、もう一方、今日はゲストに来ていただいております。はい、BBT 大学院のこれまた卒業生の服部さんですね。
服部さん、
はい、それでは服部さん、自己紹介していただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はい、はい、服部正樹です。竹内さんと同じですね、 UF0 といって、あの大学院ができて2期目の、
そうですね、
2005年の秋の入学で入って、うんうんうん、卒業した同級生になります。で、今はですね、BBT 大学の方で、ラーニングアシスタントといって、LA といってですね。
ラーニングアドバイザーじゃなかったっけ？
アドバイザー、そうです。す
みません。まあ、あんまり大して変わらへんけどな。
すみません。
うん。
それでした。
すみません。アドバイザーですね。
アドバイザーの、やっています。川上先生の心理学の、授業の、卒業論文の指導を今、やってるのと、あとその前はですね、大前先生の学長の日曜日の
お前ライブ、
お前ライブの見て、やる授業の LA も、2年ぐらいやってましたね。
僕お前ライブ言うたら、お二人の女性しか出てきえへんねんけど。
すいません、それはキャスターの方で。
で、方か。
はい、
ああ、
はい、
そうやね。みんな知ってんのそれだけやもんな。
あ、そうかそうか。
まあ、頭に入ってるのはそれはかもしれないですけど。
は
い
は
い
は
い、
あれの、LA の方もやってました。
あ、そうですか、それはそれは。はい、
で、私も、BBT 大学院を卒業して役員になったって言えればいいんですけれど、そこまでは来てなくてですね、
はい、カトキです
よね、
はい、はい、
カトキで、はい、某電機メーカーでスマートフォンのマーケティングを今やってます。
お、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんすごいですよ
ね、はい、すごいね、大活躍だね。
大活躍ですね、うん、はい、やはり先生の問題解決がこう身につけて羽ばたけるようになったっていうところですかね。
君ほんまにうまいこと言うてくれるな。
そんなことないです、
ね、いやいや、どうも。
では今日は、それではですね、竹内さんにテーマを持ってきていただいたので。
あ、ほんまかいな、はい、
そうですね、まあ、テーマというほどじゃないんですが、はい、やっぱり具体的に、ね、
はい、
企業経営の中でね、
はい、
いろんな私も苦労する部分もあるし、
はいはい、
斉藤先生もアドバイスをさまざまされてきて、
うん、
まあ、当然事業戦略を、はい、会社をこう成長させる、変えていくためには、うん、どういう事業戦略を立ったらいいのかと、
うんうんうん、
まあ、当然立てればいいっていう話になって、実行可能なプランに落とさなきゃいけないし、
その通りやし、
モチベーションを高めるために
仲間を増
やさなきゃいけないし、
その通りや、
まあ、いろんなハードルがあるわけですよね。
ほら、ええこと言う今んがな。
問題解決をまたそのまま実践していくっていうところ で、
ま
ま、
ね、
はい、
で、まあ、そういう中でやっぱり難しい面ってたくさんあると思うんですよ、うん、で、まあ、講義を受けて、
はい、
あるいは本質的問題が何なのか、
うん、
この会社の課題は何なのかっていうことを方向を示せて、役員の皆さんでね、
うん、
合意形成をするロジックで示せば、うん、あ、まあ、その通りだねというか、割とそこまでっていうのはそんなに方向性示すってもすごく大変なんですが、
う
ん、比較的こう、それなりにできる気がするんですが、やっぱりその説得してですね、実行可能な状態にして本当にそっちへ一丸になって進むっていうのは、これはものすごくハードルが高いなっていうのを、すごく実感をしてるんですよね。で、特にそのこう一対一で話して、いや、こういうことやろうねっていう形でモチベーションを上げて、そういうやろうっていう雰囲気にさせることは比較的こう対面でやればできると思うんですけど、いや、例えば10人20人100人ぐらいをじゃあモチベーションを高めるって ものすごく難しいじゃないですか、うん、でそれをやる仕組みで、仕組み作りでその何を管理指標にしようとかね、その利用者を上げるためにどんなその例えばイベントをやっていこうとか、いろんなことをこう仕掛けてるわけですけど、はい、ちょっとこれ一つじゃ あの佐治先生に、うん、そういうその盛り上げて、うん、実行させるためにこんな面白いことやったんだよみたいなのをちょっと事例があったら教えていただきたい
ですね。こんなおもろいことってあのね、あのまあ、おもろいと言うたらどうか分かれへんねんけど、僕がその赤字の事業部の黒字化を目指さなあかんっていう、まあ、そういうテーマでやった時にね、あの、まあ、最終報告会っていうのは基本的には役員さんにこうやるわけやね。でその後にその事業部の人を全員日曜日に集まってもらってね、それを全員に説明することをこうやってやね、でその時にね、赤字の事業部やから日曜日になんか片田舎っていうかちょっと、安い部屋ちゃんと借りてね、それで弁当をこう用意するんやけど、それも一つ350円ぐらいの弁当を、これ赤字事業部なんだからっていうところでね、でそういうところでそれで結局決起大会やってるんですよ。で僕らはこういうような問題があってね、それで業績が上がらなかったんだから、だからこれで解決法はもうこれしかあれへんねんやと、だからみんなこれでな一緒にやらん限りあかんねんでみたいな、いわゆるよくあの営業の会社なんかがやるその太鼓は叩けへんかったんやけど、その決起大会をこうやってるのね。で一つここですごく良かったなと思うのは、その時に単純にプレゼンテーションを、まあ、ダイジェスト版のようなものをね、長々と喋ってもしゃあないから大事なことを示すだけじゃなくて、俺よくこういうことを最初に思いついたやなと思うねんけども、最初のプロジェクトが始まってから要所要所でスナップ写真撮ってるのね。例えば会長とか社長とかね、それで役員のこう座っててこうって考えてるところとか、チームメンバーの写真とかこうみんな一生懸命分析してるとか、でそいつをねパワーポイントで映画風に作り変えて、で昔の何やったかな、なんかよう似た不可能に挑戦するみたいな、はいはいはい、テレビ番組ありましたでしょ、
プロジェクト
XX、あの時の音楽あるやん、
中島みゆきの
あれをねバックに入れて、それでずっとこうみんながねこんなに苦労して、でチームメンバーこんなに入ってきてっていう、もうそれも見てるだけでね、まず事業部長はこの涙でしょ。ほんでみんなもねジーンってきてね、こんなに大変なことをね、こんな人たちで頑張ったんや、さあ頑張る、あれものすごく良かったよ、ね、あれ時々 ね何年もあれのプロジェクト終わってからもう10年以上経つんやけど、はい、時々その時のメンバーこう集まってくるとあれ見ようって、それを見るとねみんなもうそこでまたね頑張ってこう来るわけや、あれで黒字化達成したんだよねみたいな、そういうね、
そのイベントをやるっていうのはやっぱやるわけですよ、こう決起大会を集めて、合宿をやってるんですよ。で、やっぱりその大原則としてはそのやる人たち大きな方針を合意した上でそれを実行するプランをじゃあ発表してくださいって仕掛けるんですけど、さすがに350円の弁天と中島みゆきの曲を流して、そういうとこまでは
あれはね、だからなんかそういうね、やっぱりみんなどちらかというと後ろ向きになっててね、どっちみちあかんやんかって今までやってるのにみたいなね。
そうなんですよ、やっぱりそういう雰囲気がどうしても表面上その場を逃れればいいみたいな、こう社長が、社長にやっぱりこれはこういうふうに言ってください、ここにモチベーション上げてくださいってお願いして社長にプレゼンしていただくじゃないですか、で下は確かにその通りにはやってくるんだけど、なんかその場は喉元すぎればみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね、理解はしてると思うんですよ、そのやらなきゃいけないってことは分かってるんだけど、本当にその心からこうやるんだっていう雰囲気が作れるかどうかですね。
そうだね、それとね、もう一つ僕これも聞いたかなと、みんなの金銭に触れたかなと思うのは、大きな会社でもね、その、一つの事業部の中に問題意識持ってて、このままやったらまずいねんっていうような人たちっていうのはやっぱりいるんですよ。 でそれをチームメンバーにね、何日日にち決めるからな、20人でから20人のこいつら中心になってやってほしいっていう連中をね、焼き鳥屋に集めろと。でそこに焼き鳥屋ちょっとスペース貸し切っといてね。で僕はまあみんなこうなんやねんって来るやん、
はい、
で僕みんな今やろうとしてることを知ってるよねってね、みんな質問あるやろ、一人一人立って自分はどういうようなね立ち位置でおって、こんな質問があるんですみたいなことの一人一人言うていきと。でそれに全部答えていくの俺。それでそこでみんながのね、いわゆる一方的に聞いてたということではなくて、聞いて自分はこんな疑問を持ったんやとかね、そういうことをこう言わせるわけやな。そうするとその中にはそのうちやってるうち、ああなるほど分かりました、僕は頑張ってみたいと思いますみたいな。そうするとそういうの誰か言うとな、なんか次の人、そう次の人もね、あそういうふうに言わんとあかんのかなみたいな。でそういう集まりをこうやると ね、
そうですね、
この人たちが今度自分たちの部分に戻って、はいはい、まあ、こういうことやからやってみようやっていうね、そういう風になっていくと思うわ。
実は先日一個委員会を立ち上げましてね、
うん、
名前はパワーアップ委員会ってしたんですよ、
うん、
でこれは何
かというと、
パワーアップ、会社 の、 そのもっと盛り上げる、パワーアップするための委員会だと、うん、であえて若手、直接経営層、管理職層っていうのは、もういつもコミュニケーション取ってるんで、はい、
うん、
まあ、それこそ焼き鳥屋も、毎週のように行ったりして
毎週
ですよ
ね。
でですけどやっぱり下に1000人も社員がいると末端まで伝わらないじゃないですか、
うん、
で各部門に、何人かずつこう若手を出してくださいと、うん、まあ、そういうのを集めてやっぱりこう対面で、うん、どうも今の雰囲気どうってこう投げかけるわけですよ、
うん、
でこういうことを思ってるんですけどなかなか言える場がなくてとかっていうことをやっぱり直接的に言えるし、向こうもその経営者と直接対話できると。で今まではその上司に言ってもなかなかやっぱ会社って変わんないって諦めてるっていう雰囲気がすごくやっぱりどうしても出るじゃないですか、
はい、
階層がありますからね、
うんうんうん、
まあ、そういう取り組みもちょっと始めてみたい。
なるほど。
昨日は若い若手とちょっといろいろ盛り上げて、はい、彼らのモチベーション、うん、こう見てると分かりますよね、あこれってやりたいってやりたいなってそういう雰囲気に、こういう普段からね新しいこと変える、会社変えるって大変だけど、そういう変えていかなきゃいけないよねって直接対話するとやっぱり若いほどこう乗ってくるわけですよね、うん、まあ、そういう場ってすごく大事だなっていう気がしますよね、
うん、もう一つな、こういうこともやってね、新しい取り組みをやってもらわなあかんじゃん。要するにこれがみんな抵抗するわけやな、しんどいから新しいこと今までやってないことやれるわけやから。でね、新しい取り組みをやって実際に業績を上げた人っていうのをちゃんとこう情緒を見ててね、でその人たちをちゃんとこう、認めてあげましょうみたいなプログラム、でこれのやり方がまた粋でね、社長が全社員に対して誰々さん、ね、この人はこんな取り組みをしてねこんな成果上げたんやと今回のことでっていう、本人も知らんねんだよ、本人も褒められるとは分からないわけ、うん、とか急にね全員発信で社長が自分の名前を出して褒めてくれてるみたいな、
メールで、
そうそうメールで、それで何月何日にお祝い会やるから本社のどこどこ会議室においでと、そ、うん、れで社長以下役員がおって、まあ、僕もおったんやけど、
はい、
でそこでワインをこう開けてね、君本当にね素晴らしかったよなっていうのを数人、そういう人間5人とかな、集めてそこにこう集まってきて、それでその場で褒めてあげるみたいな。
そのサプライズ、さっきの、お弁当を受けます、
うん、
サプライズの演出がすごいですね。
なんか知らんけどね、大阪人ですから、はい、
表彰とかってやっぱりやるわけですよ。優秀な人をじゃあ各本部からちょっと推薦してって言って、うん、まあ、その中で役員で審査して、うん、じゃあ今年はこの人をちょっと優秀社員で表彰しましょうみたいなのはやるわけで、表彰もするんですよ、
うん、
でもやっぱりそういう情報って事前に全部漏れるわけですよ、
それがあかんそれがあかんね、もう
そうするとなんかこうもう症状を出すときはなんか冷めてるみたいな、
そうそうそうそう、なんやこんなんなんて、もうちょっとお金をくれよみたいな、
いやそれいただきですね、
うん、 そうやね、やっぱりな、その驚きを持ってもらうっていうようなことは重要だね。
そうですね、参考になりますね、
はい、参考になるか、やっぱり大阪人メンタリティでよく上がる、ね、なんか受けないと嫌だよねみたいな、受け狙いみたいな、
受け狙いで社長にギャグを言ってもらうとか
いや、あんま言わしたら絶対下手くそやから冷めるやろみたいな、サブーみたいになったらあかんしなみたいな、
盛り上げるのはやっぱりうまいんですよね、先生はね。あ、俺
ね、チアリーダーだからね、
チアリーダー
やっぱり。でもそれで雰囲気変わってね、そうですよね、やろうって雰囲気にそこさせるってすごいですよね、いや、それからね、とは言いつつ、その中長期的にこう不可能を達成させるために、まあ可能なんだけど、その3年ぐらい取り組まないとこれ成果出ないかもしれないみたいなのあるじゃないですか、それをこう実行プランを作って、はい、こう順次こう階段上がっていかなきゃいけないと、でも途中でその、これやるべきかっていうところに挫折すると止まっちゃうみたいなことってよくありますよね、それをこう継続させるために、まあ、ちょっと、仕組みとしてはこう事業戦略会議をやって、その、これをね、もうやりましょうって決めたうちに、そのこれ状況どうですってその報告会をね開いたりとかって、そのどちらか管理志向に走りがちなんですが、まあ、そういうそのそれをやらせるために、やらせるって言い方が変なんですよね、やるために、あのどういうその会社の仕組みを作ろうって、いろんなこう会議体とか、仕組み作り、対話とかね、したりするんですが、その辺はいかがですか。
あな、俺いっぺんね、これ実はあの自分の今のプログラムなんか入れてないか分からへんけどね、あのよう考えて、例えば3年かかるよなみたいになるやん、もちろん3年先は現実的にはそうか分からへんけどな、3年先目指して頑張りましょうって頑張れないんですよ、長すぎて。でね、この手の新しい取り組みっていうのは、いわゆるマイルドストーンみたいな、まあ、ここまで、例えば2ヶ月でもいいし、1ヶ月にここまでやろうねって、それでやり終わるとな、その度にみんなでお祝いやるわけや、つまりね、あ、ここまでできた、いけるじゃんいけるじゃんっていうね、つまり短期で必ずうまいこと活かせなあかんねん、そうするとそこでそれを認めてね、これいけたぞと、ここまでいけたら次いけるぞ、また次頑張ろうぜみたいな、
だから子供にあの新しいことを教えるみたいな感じですね、
うん、子供例か分からへんけどな、おそらくそうやと思うねん。それでそうするとな、結局あ、そこまで頑張ればええねん、これが3年先やったらね、ちょっと頑張れないかもみたいな、
そうですよ ね、
だからあのちゃんとこう決めて、そいつをやっとみんなで認め合う、素晴らしいねみたいなことをね、やっていくことが重要ということは随分昔に気がついたな、
うん、なかなかそれはね、実行可能なあのその計画を立てて、そこまで持っていくっていうところもね、かなりハードル高いけど、やっぱそこを到達した時に成功体験をさせるってね、その発想まで、うん、どうしてもその本社側にいると、あのこうやらせるっていう、そっちにちょっと陥りがちなんですよね、そうするとこうやっぱり強制的にやっぱスタッフ、LINE がいてスタッフがいてって、そうするとスタッフは、あの、まあ、僕なんか事業部長の方にね、事業部長にこうこれやってくださいでお願いしますよ、いつまでにみたいにやっぱり言いたくなっちゃうわけじゃないですか、そうするとどうしてもこう反発の構図にね、こうなってきちゃう、
だからこいつはな、はい、僕があの問題解決の考え方で最初に言うているその軸足の議論だと思うね、だから結局はあのそういう新しい取り組みっていうのは大事なことって、よし、ほんなら俺たち一緒にな、こいつをやっていこうねっていうスタンスがね、自分で持ってないと、言動の一つ一つにね、いわゆる上から目線出たったんに、みんなもうそこでもうやめちゃうわけやんか、
全くその通りですね、あの、そういう形でやると、みんなそういうふうにやった人はソース感食ってますね、
そうやろ、
最近あの、僕は言ったことは一緒にやってくれるって言うから、あの、やりやすいんだよみたいな言葉もちょっとかけてもらえるんでね、まあ、そこは非常にあのやりやすくなってきたっていう感じはありますよね、でもいきなりあの、MBA 取ったあのなんか変な若い役員が来たみたいな、そういうことってあるじゃないですか、最初は。でなんか生意気そうにこんなあのいろんなことのね、上から目線で言ってみたいな雰囲気の時期がやっぱり最初はあったわけですよ。でも毎日飲みってね、あの仲良くなるとだんだんちょっと違ってくるんですが、まあ、その辺でちょっとやっぱりそういう期間っていうのはある程度、まあ多分、 西条先生の問題解決を実行してね、そういう立場になったって、うん、やっぱり陥りがちやすい点だと思うんですけど、
そ
こはこう、あの、心から思うかやる今日と自分が気持ちになっていくところは ね、
その通り。そやからな、基本的に、はい、あのみんなクライアントの方は、え、なんやコンサルタントが入るらしいぜみたいになるじゃん、はい、そうするとイメージから言うとな、なんかおっさんおっさんでな、なんか七三に分けてな、スリーピース着て眼鏡かけてな、難しそうな顔するおっさん来ると思ったら、あれみたいな、この人えらい軽くないみたいな、そこも驚きみたいな、ね、これでおもろいところ、
そこもサプライ
ズ、そうそうサプライズ、おもろいところは、え、これおもろくないみたいに、そんなノリでいけんのかみたいな、でもなんかきついよねあの人みたいな、つまりそういうところにちょっとこれね、はい、驚きがあってね、はい、いやこれはおもろいからちょっと話聞いてみようかみたいにね、そんなんかもしれないな。
そうですね、うん、やっぱりね人間ですからね、
そうそうそうそう、
最初にちょっとそういう形で入っちゃうと多分そう、そうそうそう、中間ものすごい苦労しますよ、
本当に。
はい、
はい、
で竹内さん、
おもろいな、
はい、うん、実践のディスカッションは結構ためになりましたけれども、服部さんはいかがでしょうね。
あの、まあ、実は私も同じような、
はい、あの振り方がすごいですよね、
トピックで考えたんですけど、大学院でその戦略の提案とか、まあ、ロジカルで考えるとかそういうことは学んで、いろいろ提案してもなかなかその通りにならない、そのデシジョンする人がそれを、はい、単純にいいって言ってくれることも少ないし、いいって言ってもなかなかその本当に進まないっていうのは、どう実行に向けてどういうところがその課題なのかなっていうのをちょっと話そうと思ったんですけど、
うん、
今の話で結構ほとんど出ちゃったんで、まあ、私の気づきとしてはだから、あの感情的に巻き込むっていうところが大事だなっていう、そこはちょっと欠けてるのかなっていう、
これは僕それすごく大事なところやと思うわな。結局ね、俺よう言うのは、あの戦略を作る、インフラを作るっていうのはそりゃせえねんけど、でも結局は人がやるかやれへんかだけで全て決まってくんねんから、とすると僕はあの全員がねそのことに取り組むというようなことは起こりえないっていうふうに割と冷めて見ててね、で逆に言うと自分たちのこの仲間になってくる人がね 10% いたら御の字ちゃうかっていう感覚持ってるわけやっぱり、ところがその 10% はその 10% でなんかちまちまとやるということよりも、その 10% を最初としてね、さあ君らも仲間を増やそう、宣教師だからねみたいにして、そこからこうみんなが他の人たちに語りかけていくところが重要なのかもしれない。だから僕がさあやろう言うた時に、ここで3割とか4割をね、こういうふうにあのジーザスクライストみたいに山の上のてっぺんでさあ皆さん、これは無理やと。だからやっぱりそれなりのやる気があって、新しいことを取り組んでみたいみたいな人たちを仲間として引き入れながら、今度この人たちを宣教師としてやっていってもらえるようにね、
だんだん広げてい
く、そうそう、モチベートしていくことがすごく重要なところやと思うわ。だから一人で全部はやっぱりやれないです ね、 全国回ってそれは話みんなしに行くけど、でもそれはやっぱり限界があるやろな。
ロボットじゃないですからね、先生のおっしゃる通り、最後は人というか、
そうや、人やね、
動かすのは人ですもんね、
だからね、はい、僕はあのお前あの大学どっかでいっぺんここでも言うたかあれへんねんけども、はい、あの大学の教学改革みたいなことにな、
はい、
取り組んだ時に、まあ、学長がいやもうこれはねやっぱりやらなきゃならないか、私は全教授を個別に会ってこれをぜひやらなきゃならないんやということを説得していきたいと思いますって言うからね、はい、学長それはやめときみたいな、無駄やから、そんなこと起こりえないから、全員説得なんていうことは無理やと、でもし教授会で3分の2 の、 あの賛成が必要やったら、もう票読みしてでもね、その中でボーダーにいる人たちをどない説得するかということにエネルギー使うんであって、最初からはもう明らかに無理な人にねエネルギーかけてもしゃあないと、ということが重要や。つまり僕らは 問題解決思考する人っていうのは賢くものを考えるかどうかも重要ではあるけれども、重要なのは成果を上げることやから、とすると成果を上げる上で一番いい方法は何やろうと、ね、せやから ある時は僕はアホみたいなことも言うたりもするし、僕のクライアントが一番喜ぶのはここの我が社における、飲み会なんだよ。
なるほど、
はい、もうみんなここに来たらな、はいはい、時間無制限で何や飲み放題みたいな感じで、それでご飯おいしいみたいな、ほいでもうそこでみんなね、もうぜひまた読んでくださいって、これ頑張りますからねみたいな、なんかそういうこうね、どっか行ってお金払ったら済むんじゃなくて、先生の事務所でご飯先生が作る、嘘でしょみたいな、つまりそういうことが結局人間の同士のな付き合いっていうことをこううまいこといくような方法ちゃうのかなと思うねんけどな、
はい、やっぱりこう同じ釜の飯を食べると違うっていう言葉もあるように、そうそうそう、うん、やっぱりこう違うんですよね、うん、こう心を割った人っていうの
は、ね、そうそう、そこや、はい、だからなんかこう居酒屋のな鍋囲んでるやんって、いやそれは鍋囲んでることもあんねんけど、みんなにこうお金な、はい、会費今日なんぼやでって書いてるの、これなんやねんみたいな、うん、だからやっぱり軸足なんだよ、ねね、どういうふうに考えてそれをやろうとしてるのかって、仲間作りっていうことになるとな、ね、これは仲間やねんから、自分はリーダーであるとかそういうことじゃないんだよね、はい、同じレベルの中に立ってな、さあどうしようって、みんなの困ってることなんやねんみたいなことで、はい、で俺ができることはこんなことできるからこれをやろうやみたいな、なんかそういう関係なんだな。
なるほどですね。
さっき の例でその社長がサプライズで褒めるとかですね、うん、あったんですけど、その困った会社ほどそういう余裕がないことが多いと思うんですけど、それでもそうやってその認めてあげるっていうのをマインドがある社長だったらいいと思うんですけど、そうじゃない時っていう方がどっちかというと多いと思うんですけど、
その通り、
そこどこはど
う、僕ね、これはもう昔の僕の師匠からこう言われてることやねんけどね、企業のトップとのコミュニケーションをともかく密にせなあかんよって、こういうことは言われるわけね。それでその密という意味は何やねんっていうことになるんやけども、ある種のね、僕は例えば社長だったり課長だったりと2人ご飯をするんですよ。でその時は思いっきりこう飲みまくってんねんけど、思ってることは思いっきり言いまくるわけね。それで例えばさっきのようなこういうことをやってみたらどうやろうっていうのはね、全然思いついたことがないわけや。で、
相手
で、うん、で僕はこの人面白いやんって、こんなことやってみたらな、ほら絶対みんなびっくりするんで、びっくりしたら喜ぶに決まってるんや、いっぺんやってみたらええやんみたいな、そうするとね、そんなの いけるかなみたいな、いけるやんみたいな、
まあ、気づきを
与えて、うん、そうそう、気づき与えてね、それでそれこそね、僕は今のクライアントもそうやけど、そう言うてもね、イメージ分けへん人おるんやったら、ほな具体的にちょっとメモまでな、みんなに送るメモを僕ちょっとドラフトしたるから、こんな感じで名前だけ変えて出したらええやんって言うとね、あそこまでやってくれんとええよみたいな、つまりそういうことやね、
まあ、そこまで斉藤先生が落とし込みをされてるっていうこと
そうそうそうそうそう、それやっぱり人によって全然レベルが違うからね。だから年頭の挨拶なんかでぜひこういうことを言うてもらわなあかんなっていうことはその人には言えないんですよ、ね、別の関心事があるから。で僕は僕の関心事は今の問題を解決することやから、ほんならそのことに焦点を当てたものをこういうやつをね社長の中に入れたってやって言ったら、これはなかなかいいですね、これはぜひねちょっと読ませてもらいますという言うたりするわけや。
わかりました、うん、そこまで聞いてよくやっぱりそこまで落とし込みをされて裏でこう、
そうそうそう、
操ってるというか、
まあ、まあ、操ってる言うと怒られねんけどね、
うまく、その気になっていただいてる
し、知らなかったことを自分ができるように、それもええことやから、あかんことやったらねそんなんあかんねんけど、だからねこんなことを言うとあれやけど、これはちゃうねんけどな、
はい、
僕服作ってもろてるやん、
はいはい
ね、素敵な、要するに、はい、うん、スタイリストの子が一緒に作ってくれるやん、ね、はい、そういうことをな一生懸命この クライアントのね、はい、僕よりはるか年上の人に、ね、やっぱり見かけはね重要だと、ね、上場企業にもなってね、あの見かけて例えばそういう何十周年記念なんかの時どう見えるかってすごく重要違いますみたいな、ほら僕の見てみーとか言ってね、ぴったりですね連れていくよ今度みたいな、それで、ね、連れていくね、はい、ほらもう一回こうてな、
それに騙されてあの本田も買っちゃったっていう話も
ありますね、うん、
成果出るじゃないですか。
いやだからそういう風にね、なんか自分たちが思ってもいなかったこと、あこれ確かにええかもっていうようなことでいい影響を与えることがねやっぱり大事なんちゃうのかな。
その方が今までされたことがないので、うん、確かに思いもよらないっていう
こと
です
よね。
そういうこともっていうのはありますよね。そういうのをやはり問題解決を学んだ方からこんなのどうでしょうっていうのを出していっていきたいなっていうのを、うん、
だよな、
はい、ここでまた広げていって伝道師になっていただきたいなっていうところですね。お若いラジオをお聞きの皆さんはそうかって気づいたことがあればどんどん生かしていただきたいですね。
そうだよね、
はい、はい、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで洋和会から皆さんにお知らせがあります。
はい、洋和会の幹事をしております川崎と申します。洋和会開催のお知らせです。今年はすでに1月25日に沖縄で洋和会が開催されましたと、
はい
はい、遅い時間からのスタートだったそうですが相当盛り上がりましたと聞きました
が、いやもうね21時過ぎから11時半まで23時半、それもねお店閉めたいって言って、それで僕言われたの最後の締めの挨拶をお願いしよう、もう23時半でみんなこれからの二次会それだけはちょっとやめてくんないみたいな、
うん、ですか、素晴らしい、
いややっぱりね24人ほど集まってますからね、これは去年の倍なんですね。面白いですね、東京から来てる人が随分おられたのでありゃみたいな、
いやいや本当に幸先いいスタートです。
すごいですね、
はい、素晴らしいです、はい、これからの予定です、直前のご案内になりますが2月8日はタイのバンコクで、
はい、
はい、そして2月15日には土曜日ですが大阪で洋会開催されます、はい、もう盛り上がること間違いありませんので、まあ、タイの皆様、ね、あのアジアの皆様、はい、そして大阪の皆様ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、当日の様子はあのご紹介できれば、ぜひ次回の洋会ラジオでご報告させていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、は
い、
以上です。
よろしくお願いします、はい、皆さん待っててくださいねという感じですかね、はい、斉藤先生のおいしい話。さて斉藤先生、今年は斉藤先生のプライベートな一面もこの洋和会ラジオでご紹介したいなと思ってる
んですけども、マジ？
先生のプライベートなところも聞きたいというご意見がありましたので、はい、聞かせていこうかと思っております。
これはね、
はい、
危険な香りがするぞ
危険な香りがしますけど、はい、放送できるところまでですね、
うん、よろしくね、
はいはいはい、先生がですねまず第1回目なんですけども、先生がグルメなことは大変有名なんですけども、
は
い、こちらであのもてなしてくださるように、はい、悩めるビジネスマンのためにですね今日は接待に使う際のお店の選び方について教えていただければと思います。こんなことに気をつけているとかですね、こういうところに気をつけた方がいいよというポイントを伝授していただければと思って思います。
いや、なるほど、
はい、
それはね、なかなかいい質問やね、はい、だって俺がいい質問言ってるから何にも考えてないからさあ考えようかみたいなね、
でここをこうつなぐわけですよね、う
ん、いやいや、はい、これはね、はい、ものすごく俺簡単やと思うね、
はい、
ちなみにね、僕はあのあんまりこう接待するとかされるっていうのは得意ではないんですよ、はい、ただ外ではよく食べるねんけどね、
はい、
それは友達と出かけたり、はい、まあクライアントと出かけんねんけど、その時の基準は何かっていうとね、
はい、
そのお店で、例えばソムリエであるとか、
はい、
そこのオーナーであるとか、はい、知り合いのお店に行くことが多いんです
よ。なるほど、
つまりそれは、はい、あのなんで知り合いになるかっていうと、やっぱり美味しかったとかね、
はい、
すごく一生懸命で工夫してるぞとかいう、はい、要するにそういうあの体験済みなんだよね、だから
お店ではないってことですね。
そうそうそう、だからその時はすごくこう大事にもてなそうという気持ちがあってね、それが食事にも現れてくるということだから、まず僕はね皆さんにお勧めするのは、自分がこう行ってね、あ、ここは味も いいし、はい、おもてなし雰囲気もすごく良くて、従業員の人たちもよく訓練されてるっていうか、まあ別の言い方したらね、お客さんのことを大事にしているお店っていう風なことをね、それが分かったらそのお店にちゃんとこう数度出かけるようにするんだな。そうするとお店の人、まあこの人は要するにうちのファンになってくれてるわって言ってすごく仲良しになるやん。そうするとね、あの僕がよく行くところなんかは、あの予約するとね、あ今度はどなたとおいでになりますかって聞かれるんだよ。でその時の人に合わせて、それじゃあメニューこういうやつがいいですかねとかね、そういう工夫もしてくれるようになるね。
なるほどですね、
うん、とすると、はい、そこへ連れて行った人はもちろんみたいになるじゃん、
はい、
でこれがよく何やって、例えば和食で懐石屋さん連れて行った安心やみたいになんねんけど、
はい、
なんかおもろないわけや、はい、大体こう出てくるもん大体決まってるし、だから僕はやっぱりあの自分でよく知ってて、はい、相手もすごく大事にしてくれるお店に連れていくっていうのを、もう僕はもう基本的にそれやな。だから数はそんなにたくさん知ってるわけじゃないけれども、はい、その時の人の、まあ、関心度に合わせてね、それから僕とのその重要度に合わせてどこへ連れていくかっていうのはその場でこう決めていく。
あ、わかりました、うん、結構これはいいポイントですね。よく評点がいいとかで口コミがいいとかで新しいところに連れてっちゃうところがあるんですけど、やっぱり分からない、自分が行ったところが、うん、ことがないところは危険ですよね。
それ危険やね、
はい、
だから特に一時ねグルナビかなんかで操作されてたとかいうのがあるじゃない、
はい、
だからまあそういうことだけでね、こう言ってなんかがっかりするんじゃ、それもお客さんでしたらもう最悪みたいな。
そうですよね、う
ん、
はい、
だからまあ、はい、僕はまあ、ミシュランの星を持ってるところっていうのは注目はするんやけど、でもそれは自分でね、
はい、
ごく親しい、まあ、うちの自分のスタッフであるとかなんかと言って、ちょっと一遍見てみて、
はい、
であかんかったらもう二度と行かないみたいな。
なるほど、
ね、なんかそういう風にして、はい、こう開拓して徐々にこう増やしていく、まあ、これもある意味において、
はい、
仲間作りなんだろうな。
そうですね、うん、はい、仲間作りという点と喜ばせてあげたいという点で同じなんですね。サプライズですね。
そうですね、
はい、なるほど、ありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、
はい、洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。